皆さんこんばんは。ウユチータ映画部反省会カルトクイズ大会の時間がやってまいりました。出題者のウユチータです。
野宮さんです。
こんばんは、メイです。
こんばんは、ゴです。
こんばんは、つむぎです。
皆さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。
またマニアックなんでそうですな、
はい、
映画とは直接関係ない過去の映画部カルトクイズ大会のエピソードクイズも入れていますので、皆さんの記憶力勝負な問題も入っています。
あ、もうこれダメ。
はい。ダメ。例によって、出典元は、ウィキペディア、X、YouTube など、並びに過去問からの出題となっておりますので、答えが間違っていた場合は、また例によって笑って許してやってください。
はい。
全部12問です。
はい。
はい。では、第1問。古今東西の映画には、数々の神尾出演があります。モブの中の一人に意外な役者さんが映り込んでいたり、監督が出演している作品なども数多くありますが、皆さんがパッと思い浮かぶ作品はありますか？
アベンジャーズシリーズのスタンリー。
スターウォーズとか？
日本沈没で富野由悠季とかあんのが映ってたとか。
F1。
F1。
アベンジャーズ候補だったし。
第一問といえば、スターウォーズですので。
出た。
スターウォーズシリーズエピソード1から9までの問題です、
はい。
スターウォーズの監督といえば皆さんそれぞれお好きな監督さんがいらっしゃると思いますが、まあ一番有名な方でいくとジョージ・ルーカス監督総指揮だと思います、はい。実はルーカス監督が神尾出演していました。どのエピソードでしょうか？
聞いたことあるな。
1番エピソード1ファントム・メナス、2番エピソード2クローンの攻撃、3番エピソード3シスの復讐、4番エピソード4新たなる希望。
うわ、わからない。
監督の子が仮面出演してるのはどれかわかるんですけど。
答え、エピソード3シスの復讐。はい。アナキンがオペラハウスに急ぐシーンに登場している客のパパノイダ男爵かっこ議長の役です。なお、2025年の3月、エピソード1ファントムメナスでルーカス監督が神尾出演されていると発表されましたが、これは美術スタッフによるナブー宮殿の装飾の背景に、ルーカス監督の顔を描いただけなので、厳密に言うと本人の出演ではないので、今回は回答からは外させていただきました。第2問。宇宙人の存在を公表した際に、世間が混乱しないよう、一般人に体制をつけるため、アメリカ政府がスティーブン・スティルバーグ監督に命じて作らせたと、公開後に都市伝説になるほど話題となった1982年公開の SF 映画 ET からの問題です。火をバックに空を駆け抜ける自転車はあまりにも有名なので、ちょっと見る方向を変えてみました。主人公のエリオットが、木陰に隠れていた ET を呼び寄せるため、地面にあるものをばらまきましたが、何か覚えていますか？
全く覚えてない。
覚えてない。
ドッグフード。
子供らしいというか、チョコレートをばらまいたのですが、このエリオットがばらまいたチョコレートのメーカーは、
何？
1番、M&M 社のチョコレート。2番、ハーシー社のチョコレート。3番、ゴディバのチョコレート。4番、森永製菓株式会社のチョコレート。
子供やったらそれやろ。
そもそもそんなシーンがあったことすら覚えてない。
覚えてない。
覚えてない。あの自転車が日本製だったような最近知った。
はい、問題が1問消えました。
あら。あら。
2番のハーシー社のチョコレートです。
はい、
当初、M&M 社のチョコレートを使う予定でしたが、断られてしまい代わりに、ハーシー社のチョコレートを使用しました。ET が大ヒットするとともに、ハーシー社のチョコレートの、売り上げが倍増となり、大ヒット商品となりました。
はい、
うん。一方、使用を断ってしまった M&M 社の責任者は解雇されてしまったそうです。
そこだけで、ね、
まあ、そうでしょうね。
第3問。結構有名な話なので答えられると思います。世界初の長編、カラーアニメーションは次のうちどれ？ 1 番、白雪姫。2番、ピノキオ。3番、ファンタジア。4番、ダンボ。よろしいでしょうか？
はい。
行きました。
はい。答え、1番の白雪姫です。 時代はカラーテレビどころかテレビ放送開始前の1937年12月。ちなみに、ピノキオは1940年2月。ファンタジアも、1940年の10月。ダンボは1941年の10月。第二次世界大戦前ですね。
当てるわけがないと。
もう一つ、日本初は白蛇伝っていう映画で、1958年に制作。日本初のカラーテレビアニメはジャングル大帝。1965年、昭和40年。
見てましたね。
ただ、私の家は当時白黒でしたので、カラーで見るためには、それからさらに5年の
日が次が経ちますと。
はい。
はい。
第4問。
はい。
多分、つむぎさんにしか通じない問題です。
そう。はい。
僕のヒーローアカデミア、劇場版第1作。
一作か、はい。
二人のヒーローからの問題です。映画の冒頭で大暴れするヴィランの攻撃が、親子が乗った車に当たる寸前のところでオールマイトに救われた小さな女の子。あ、2024年にテレビ放送された僕のヒーローアカデミアのシーズン6から7にかけてアメリカナンバーワンヒーローとして再登場しました。再登場した時の彼女の年齢は1番37歳、2番42歳、3番47歳、4番52歳。
わかるわけが
わかるわけが
わかる。答え。2番の42歳。第5問。この問題も結構有名な話なので知っている人は知っている問題です。ピクサーのとあるアニメーション作品にトトロがゲスト出演していますが、その作品は1番トイストーリー1、2番トイストーリー2、3番トイストーリー3、4番トイストーリー4。
多分これやったはず。
はい、答え言います。3番のトイストーリー3。宮崎駿とトトロの大ファンであるジョン・ラスター監督のとっての願いを宮崎さんが受け入れたためトイストーリー3で実現されたそうです。では、第6問。ブレードランナー1982年のリドリー・スコット版のラストシーンにはいろんなバージョンがありますが、まあ、いわゆる映画公開版でラストがエッカードとレイチェルが乗ったトラックが走っていく森と山の風景。
うん、
は覚えてます？
まあまあ
なんとか、はい。これ実は別の監督が別の作品のために撮った映像が使われているそうです。う
ん、
その映画は、
知らんやな。
1番シャイニング、2番時計仕掛けのオレンジ、3番2001年宇宙の旅、4番 E.T. 答え1番シャイニング。
変わった。
ブレードランナーのラストシーンはスタンリー・キューブリック監督が、シャイニングのオープニングのために撮影したフィルムの未使用の部分を使用したそうです。
うん、
ちなみにブレードランナーの設定ね、時代、2019年の11月だそうです。
うん、
第7問、新海誠監督作品の2016年公開、君の名はからの問題です。劇中で滝くんと三葉は何度入れ替わりましたか？
うわ、わから
ん。
1番、3回、2番、6回、3番、9回、4番、11回。
あれ、1日おきぐらいに入れ替わってませんでしたっけ？あれって。違ったかな？
全然
覚えてない。全然覚えてない。全然覚えてない。
もっと多かったイメージあるんですよ、なんか。違うか。
答え、4番の11回。
あ、11回。
ものすごくわかりにくいんですけど、私も何回か、これのために見直ししたんですけど、10回までは確認できたんですけど、11回変わっているそうです。第8問、ハリーポッターシリーズに出演していた動物たちについての問題です。劇中で魔法使いたちに変身した姿や、使い魔として、いろんな動物たちが何匹、何頭、何羽も出てきました。一部は CG ですが、基本生身の動物たちだったそうです。動物は演出の意図を理解してくれませんし、成長も早いので、影武者として何匹、何頭、何羽も用意されていたそうです。では問題。主要人物関連で一番多く使用されていた動物は次のうちどれ？1番、マクゴ・ナガル先生役の猫。
うん、
2番、 ロンのネズミのスキャバーズ。3番、ハグリッドの犬、ファング。4番、フクロウのヘドウィグ。答えいいですか？
はい。
はい。
はい。2番、ロンのネズミのスキャバーズです。マクゴナガル先生役の猫は1匹。ロンのネズミ、スキャバーズは12匹。ハグリッドの犬のファングは9頭。フクロウのヘドウィグは4羽、ちなみにハーマイオニーの猫クルックシャンクスは4匹だそうです。
全部
電話が。
はい。では第9問。
はい、
ターミネーター2でサラコナーが収監された病院から脱走するときに監視所のシルバーマン先生の腕を折るシーン覚えてますか？
はい。
はい。マイアームと叫ぶシルバーマン先生のを脅迫するために排水管洗浄剤を注射器で抜き取りながら、人間には215本の骨があるのよ。1本ぐらい何よと先生を慰めていました。実はデッドプール VS ウルバリンで似たようなことを言っています。では、デッドプールは人間の骨は何本に増えると言っているでしょうか？1番、206本。2番、207本。3番、215本。4番、216本。
わからない。
手ずっぽうでやるしかない。
手ずっぽうよ。
はい、答え。2番の207本。人間の骨は通常206本の骨を持っているが、自分は治癒能力のおかげで少し増えると話していました。具体的には、206本、ムラッとすると1本増えるけどね、というセリフがありました。
あれです。わかります。
でも言ってたんだもん。ただ、実際は、大人の人は、手首とか足首の関節の骨が、こう、癒着していって、骨の数は実際には減るらしいです。第10問。第728回、上を聞いた映画部クイズで、ターミネーターとエイリアンとプレデターに殺された地球上唯一の人間は、というクイズを出しましたが、覚えてますでしょうか？
全然、なんかあったりとか、
そうです。
答えはビル・バックストン。ターミネーター2の冒頭でナイフを持ったチンピラ役、エイリアン2でビビリ倒した海兵隊の役、プレデター2で新人刑事役でそれぞれ殺されました、という問題を出しました。第10問はちょっと方向を変えた問題です。映画の中でアーノルド・シュワルツネガー、シルベスタ・ストローン、ブルース・ウィリスに殺されたことがある役者さんは、1番、ランス・ヘンリクセン、2番、ジャン・クロード・バンダム、3番、カール・ウィザース。4番、ロバート・パトリック。答え、4番、ロバート・パトリック。
あ、そうなん
だ。ターミネーター2、コップランド、ダイ・ハード2で、それぞれ殺されたそうです。ただ、ちょっとこの問題は、間接的を含めると、エクスペンダブル2でジャンクロール・パンダムも全員に殺されてるっていう話なんです。第11問。過去のカルトクイズ大会からの問題です。過去問を聞き直しているときに気づいたのですが、私自身のミスにより、答えが同じ問題を2回出してしまっていました。その問題の答え、過去、映画の題名は次のうちどれでしょう？1番、スターウォーズエピソード4。2番、ハンター。3番、ターミネーター2。4番、ワイルドスピード X2。
推理の余地がないクイズはもうわかんない。
わかんない。
答え、2番のハンターです。
ハンター。
1回目は547回のカルトクイズ大会の時の第3問。2回目は700回第2問で、スティーブ・マックイーンの遺作はという、ムエさん向けの問題を出していました。最終の12問目です。
はい。
2025年2月23日公開の第738回。ウィオチータ映画部カルトクイズ大会はゴーさんに特化したクイズ大会でした。優勝者はもちろんゴーさんでした。その第7問で問題の傾向をがっつり変えますと、エヴァンゲリオンの登場人物、カツラギミサトの愛車についての問題で、エヴァンゲリオン派でカツラギミサトが乗り換えたマツダコスモスポーツのナンバープレートのナンバーはという問題を出しました。皆さんが車はわからんとブーブー文句を言ったのを覚えています。では、ハの前作のジョと、テレビシリーズで乗っていた青い車、 アルピーヌルノー A310 ですが。
言われても分かったですね。
分からん。青ですか。青い車に乗っ取ったっていうイメージはありますか？
あります、
あります。
はい。ナンバープレートのナンバーは
知るわけ
じゃない。知るわけがない。
1番、3310。2番、888。3番、1971。4番、328。
まあ、多分どうせなんかの小ネタなんでしょうね、ということくらいまでしかわからない。
よろしいですかね。
はい、
答え、1番の3310。
なんかやった。
そうや。まあ、実質3択のはずです。正確には、東京東2のカタカナのね、3310。実車は左ハンドルでリアエンジンというロマン仕様でしたが、本作は右ハンドルと、電気自動車という大改造を受けていました。旧世紀版と新劇場版の両方に出演していたのに、いずれも大破してしまったかわいそうな車です。で、なお、一部訂正があります。前回のカルトクイズで、桂木美里がアルピーヌルノー A310 からコスモスポーツに乗り換えたと説明しましたが、コスモスポーツのナンバープレートのナンバーから、ネルフ作戦部1971、またドアに、ネルフのエンブレムも貼られていたので、A310 は桂木美里の個人所有の車でしたが、コスモスポーツは、ネルフが管轄した車、つまり、ネルフの関与者、だと思われますので、ここに訂正してお詫びいたします。
ずっと何言ってるんですか？ずっと何を言ってるんですか？
車両者だったということ
ですか？そうそう、車両者だった。
はい、わかります。それはわかりますけど、はい。だからとしか言いようがない。
以上、12問。
はい。では、野木良さんから正解数を言います。野木良さん8点。
お、すご
い。お、すごい。
小屋さん6点。
すごい。
王さん5点です。
みんなすごいな。つむぎ1点でしたよ。
奇跡的に。
じゃあ、野木良さんに。
やったー。ほぼ勘です。
あ、もうほぼ勘です。
そろそろ1が来るかなとか、そろそろ2かなとか。多分これは当分4出てこんなとかで、そういうふうに当てた。
ワンで勝ってんってすごいです
よ。ありがとうございます。カレーです。
喫茶
店の、喫茶
店な
の、ビーフカレーと学校のポークカレーです。
以上、ウイオチータ映画部カルトクイズ大会でした。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。